お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記2章23節から24節、3章1節から27節と4章1節から44節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記2章の学びをしていますが、2章の23節、エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、この町から小さい子供たちが出てきて彼をからかって、登ってこいハゲ頭、登ってこいハゲ頭と言ったので、町から小さい子供たちが出てきました。これらは可愛い小さな子供たちだというのが一般的に受け入れられている意見です。しかし小さい子供たちというヘブル語はナールまたはナハールという言葉で、この言葉はイサクが24歳の時、ヨセフが39歳の時、そしてまたロトの家を襲ったソドム人たちにも使われています。この他の箇所にも使われていますが、この言葉は私たちが考えているような小さな子供たちを指しているのではありません。例えば第一列王記12章の8節には次のように書かれています。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して、この説はレハブアムが賢い年寄りたちの知恵を退けて自分と一緒に育った若者たちの意見を求めたことを語っています。ここで若者たちと訳されている言葉は第二列王記2章の23節で小さい子供たちと訳されているのと同じ言葉です。彼らは分別をわきまえることのできる若者たちでした。サムエルがエッサイの息子たちの一人に油を注いで王とするために来た時、彼の息子たちは大人だったことを思い出されるでしょう。彼らがサムエルの前を一人一人通り過ぎていく時、彼はエッサイに言いました。これがあなたの子供たち全員ですか。ここで使われている子供たちという言葉はまさに第二列王記に使われているのと同じ言葉です。この言葉がエッサイの大人になった息子たちを説明するのに使われています。一番若かったダビデでさえも小さい子供ではありませんでした。ですからエリシャをからかった不良たちは小さな子供たちではなく若者たちでした。この言葉は聖書の多くの箇所で使われています。そしてここ以外の箇所ではどれも若者と訳されています。ですからこの横島な子供たちは立派な若者たちの集団だったのです。彼らは登ってこいハゲ頭と言いました。これは何を意味しているのでしょうか。彼らはエリシャにエリアと同じことをせよと言っていたのです。お前もエリアのように空に登っていったらどうだと言っていたのです。彼らは神様が人々をこの世から生きたまま連れて行かれるという聖書の事実を嘲笑っていたのです。ペトロはこの同じ態度が終わりの日にこの地上に現れると言っています。この第二列王記の出来事はキリストの再臨を嘲笑う者たちを裁かれることを私たちに知らせています。第二ペテロの手紙3章の3節から4節には次のように書かれています。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、 自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。あざける人々が信者に言うのは、このような種類のことです。多くの人たちはすでに次のように言ってあざけっています。主が来られることの印はどこにありますか。ですから私たちはどのようにキリストの再臨を教えるかに気をつけなければならないのです。危険に身をさらしてはなりません。またこのことに関して狂信的になってもいけません。神様の御言葉がこのことを扱っているまさにその仕方で、私たちは気をつけて再臨のことを取り扱うべきなのです。ですから第二列王記は、キリストが地上に戻って来られることを嘲笑う人々にやってくる裁きの縮図なのですと、マギー博士は述べています。第二列王記2章の24節。彼は振り向いて彼らを睨み、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて、彼らのうち42人の子供をかき裂いた。キリストが神様であることと、最初に来られて行われた技とを説教者が否定するのはとんでもないことです。キリストの再臨を否定し嘲笑うのは恐ろしいことです。そのようなことをすれば、とても厳しい裁きをもたらすことになります。神様の御言葉の中には、裁きについて多くのことが語られています。ですから私たちは、事実をきちんと説明しておく必要があります。この箇所で何が語られているかを理解できたなら、聖書の他の箇所から外れていることは何一つないのです。エリシャは彼らを呪いました。ここでエリシャはエリアのようです。同時に彼は次のように言われた主イエス・キリストのようでもあります。マタイ11章の21節でイエス・キリストは次のように言われました。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。そして主は次のように続けられました。マタイ11章の23節。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよ。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。これが聖書が述べている裁きです。さて、第二列王記の三章の学びに入りたいと思いますが、第二列王記三章の一節。ユダの王ヨシャパテの第18年に、アハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり、12年間王であった。ヨラムはアハブとイゼベルの息子で、自分の兄弟アハズヤの後継ぎになりました。アハズヤは子供がなくて死んだのです。2節から3節。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかしイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかった。彼はアハブほどには罪を犯しませんでしたが、それでも孔子礼拝であるヤロブアムの罪を犯し続けました。4節から5節。 モアブの王メシャは羊を飼っており、子羊10万頭とお羊10万頭分の羊毛とイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いた。モアブはイスラエルに従属して貢ぎを納めていました。しかしアハブが死んだ時、モアブは自由を取り戻そうとして貢ぎを納めることを拒否しました。そこでヨラムは軍隊を招集し、ヨシャパテと同盟を結びました。彼らが軍隊のために水を見つけることができなかった時、彼らの行軍がストップしただけでなく、彼らはモアブ人たちに征服される危険がありました。神様を恐れるヨシャパテ王は、神様の預言者を呼んで指示を与えてもらおうと提案しました。エリシャの応答は興味深く、彼のヨラムへの軽蔑を明らかにしています。13節に飛びますが、13節から14節。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでください。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの三人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだから。エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王ヨシャパテのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。その後、神様は勝利を約束されます。彼らには水が与えられ、彼らは完全にモアブを鎮圧します。16節。彼は次のように言った。主はこう仰せられる。この谷に溝を掘れ、溝を掘れ。溝は今出てくる水を溜めておくための穴です。20節に飛びます。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。イスラエルに対抗して、自分たちの国を守るために召集されたモアブ人の軍隊は、今自分たちの方に向かって進軍してくる軍隊を見ます。22節から23節。彼らが翌朝早く起きてみると、太陽が水の表を照らしていた。モアブは向こう側の水が血のように赤いのを見て言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って、同士打ちをしたに違いない。さあ今、モアブよ、分取りに行こう。同盟を結んだ王たちが同士打ちをしたと思って、モアブ人たちは戦いを忘れ、自分の分の分取り物を手に入れようと、一人一人が出かけていきました。もちろんこのことがイスラエルにとって有利に運びました。26節から27節。モアブの王は戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れ、エドムの王のところに突き入ろうとしたが、果たさなかった。そこで彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の生贄として捧げた。このためイスラエル人に対する大きな怒りが起こった。それでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていった。この当時、人見悟空はモアブ人によって広く行われていました。疑いもなく自分の後継ぎを捧げれば自分を敵から守ってくれるだろうという望みを持って、彼は自分の神ケモシュに生贄を捧げました。ところがこれはイスラエルの勝利のシグナルとなり、確かに彼らにイスラエルの神である主の力と慈悲深さを印象づけたに違いありません。 さて、第二列王記四章の学びに入りたいと思いますが、四章はエリシャが行った五つの奇跡を含んでいます。第二列王記四章の一節。預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のように、あなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て、私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女の夫を知っていたようです。彼女は自分の夫が本当の信者であったことをエリシャに思い起こさせています。彼は借金を残して死にました。今、貸主がそれを取り戻そうとしてやってきたのです。もしも借り手に担保となる不動産がない場合は、その人自身と彼の扶養家族が担保になりました。ですから貸主は法的にやもめの息子たちを支払いとして連れて行くことができたのです。第二列王記四章の二節。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。エリシャはこの家族を助ける責任があると感じます。モーセの律法には、やもめと乳のない子供たちの面倒を見なければならないと主張されています。三節から七節。すると彼は言った。外に出て行って、隣の人を見なから、器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家に入ったなら、あなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼のもとから去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。器がいっぱいになったので、彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありませんと言うと、油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りで、あなたと子供たちは暮らして行けます。これは実際エリアの時の、サラファテのヤモメの尽きない油よりも大きな奇跡です。9節から10節。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方は、きっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台等を置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになれますから。このシュネムに住む慈悲深い女性は、エリシャが彼女の町を通るたびにいつでもエリシャをもてなしました。第二列王記四章の十四節から十七節。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ。 この橋ために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃、男の子を産んだ。しかし何年も後、彼女の息子が大きくなった時、彼は死にました。エリシャは、エリアが使ったのと同じ方法で彼に命を戻しました。つまり死んだ子供との個人的な接触をもって命をもたらしたのです。ここでの偉大な原則は、私たちが咎と罪の中に死んでいるとき、イエス・キリストとの個人的な接触によって命が与えられるということです。主のうちに私たちの命があります。主こそが命なのですとマギー博士は述べています。この四つ目の奇跡は預言者の共柄のための食べ物に関するものです。預言者の共柄は実際学生でした。これは飢饉の時の出来事で、共柄の一人が野生の果物や野菜を集めるために出て行きました。彼らは自分たちが見つけたもので煮物を作りました。40節から41節。彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆がその煮物を口にするや叫んでいった。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では、麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそって、この人たちに食べさせなさい。その時にはもう、釜の中には悪いものはなくなっていた。エリシャは煮物の中の毒をなくしました。モーセの律法に忠実であろうとする人は、自分の収穫の初物を預言者の共柄のところに持ってきました。なぜなら、ヤロブアムがレビ人の祭司たちを国から追い出してしまっていたからです。それがほんの少しの量だったので、召使いは100人もの人たちを夕食に招くことに躊躇しました。43節から44節。彼の召使いは、これだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこうおせられる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べた。主の言葉の通りそれはあり余った。この出来事は主が4000人、5000人の群衆をいくつかのパンと魚で養われたことを思い起こさせます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエリシャを嘲笑った子供たち、エリシャの奇跡、水と勝利、増えるヤモメの油、シュネムの偉大な女性のための息子、シュネム人の息子に命が戻る、毒入りの煮物、そして100人の男たちが奇跡的に養われるというテーマで、第二列王記2章23節24節、3章1節から27節と4章1節から44節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。